ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
はい、ゴーゴーレノファでございます。レノファ山口、ここに試合、小林さん、はい、うん、何対何でどうなってますかこれ。
1対0で連勝してますね、
はい、ですよね、
はい、
両方同じスコアなんですけど、
はい、
攻撃1点ずつですよね。じゃあ守備の方失点はというと、
1点も入ってないですよね。
そうですね、
はい、
無失点ということですよね、はい、守備の要、まあ当然みんな頑張ってるわけですけど、ディフェンダー陣も、うん、やはりここはね、いわゆるクリーンシートを達成しているゴールキーパーに今回はね注目をしてみましたよ。いつもの通りね、徳田智代さんのインタビューでお届けするんですが、今日は山田元気選手です。
モンテディオ山形戦、
はい、
桜が満開でしたね。
そうですね、めちゃめちゃ綺麗でしたね。山もちょっと雪かぶってて、
雪かぶってます。
ちょっと白い雪化粧みたいな、めちゃかっこいいこと言う感じになりますけど。
そうだったんだ、そこまで見えなかったけど。
そうす、なんか白い山と桜、ちょっとミスマッチな感じがまた良かったっす。
春は桜は咲くけど雪は普通ね、降らない。そうそうそう、山口県とかはね、
ある意味すごいレアな景色やったっすね。
そうですね。そして試合自体も満開の桜がもう咲いたような、そんな展開になりましたよ。アウェーで1対0、はい、チームは今年初の2連勝ということでしたけれども、はい、さらには2試合連続の無失点、
はい、
素晴らしい。
ありがとうございます。
いや、本当おめでとうございました。まずこの完封勝利だった90分間振り返って、どんな試合でした？
相手に攻め込まれる時間もありながら、まあ、チーム全体でしっかり守りから入ることできましたし、まあ、失点しなかったっていうのは大きなことだったなと思いますし、しっかり攻めの選手たちも点取ってくれたので、そこは本当良かったなと思ってます。
中盤の形を変えてダブルボランチというところでもあったんですけれども、
はい、
山口の戦い方としてもちろんこう積極的に攻めるという、
はい、
ベースは変えずに、ただその中盤の形を変えたことで少し山形に対応するような形にしたんですか？
そうですね、まあ、前に強力なトップの選手がいたので、うん、その入れてくるボールに対してどう対処するか、どうセカンドボールを拾うかっていうのを考えたら、まあ、ダブルボランチになったのかなっていうのは自分で思ってますし、
うん、
そこがうまくまあはまったなって良かったなと思ってます。
なるほど。そしてまあこの無失点試合は山田選手の好セーブ、スーパーセーブがまた輝いた一戦になりましたね。
ありがとうございます。
43分前半のこのシーンを振り返りたいんですけれども、はい、相手フリーキックのビッグセーブのシーンなんですけど、
はい、
山田選手の前には敵味方合わせて本当ほとんどの選手がいるんじゃないかっていう、ね、でペナルティエリアのちょっと外ぐらいからグラウンダーのシュートが、
はい、
あのシュートストップって相当難しくなかったですか？
見えなかったんで、打たれたことはしかなかったんで、
うん、
でまあゴロでちょっとゆっくりなボールやったのが唯一の救いというか、早かったら分かんなかったですけど。
でもあのグラウンダーのシュートがそのまま来たわけじゃなくて、ちょっと山田選手って
当たってましたね、1
メートル前ぐらいに。
全然誰かな、雅人くんに当たったのかな。
その前に
坂野選手もヒールしてて、
そう
ポンポンって当たったんで、
その後工藤選手にも当たってたんだ。
またに抜けたか当たってるかどっちかなんで、
あの瞬発力、
来たボールに反応しようと思ってたんで、まあ、あれは止めれてよかったなと思ってます。
まあ、そういう難しいシュートもこうストップできるっていうのは、今の山田選手のその好調な部分が見えたところかなと思ったんですけれども、はい、ご自身でどうですか、最近のプレーを振り返って。
調子は徐々に上がってきてますし、
うん、
体のキレも全然自分が思うように動いてるので、
うん、
そこは本当に日々の練習からメニュー組んでくれてる土井さんとかに感謝しなきゃいけないなと思ってますし。
土井コーチとはどういう部分を高めていきたいって話をしてるんですか？
そうですね、まあ、今までやっできたこと、まあ、クロスとかも重点的にやってきて、
うん、
クロスの守備範囲の広さだったり、
うん、
あとは試合やっていく中で自分のことだけじゃなくて、自分のディフェンスラインの選手だったり、
はい、
ボランチの選手をどう自分の思ったように動かすかっていうのも土井さんと話しながらやってるので、まあ、試合を重ねるごとにもっともっとできるようになれたらいいかなと思ってます。
うんうん、去年はちょっと怪我で離脱するっていうようなことも長くてね、
はい、
大変だったと思うんですけれども、今年ほぼ試合出ている状態で、
はい、
ちょっとねヴァンフォーレ甲府戦で山田選手は少し悔しい思いをされたと思うんですけど、 そうですね、はい、そこからの這い上がり方がやっぱりすごいなというふうに見ていて思うんですが、
まあ、本当にチームに迷惑かけてしまった分があったので、本当やったら、まあ、変えられても仕方ない状況の中で また次も使ってくれた下さんには本当に感謝しなきゃいけないと思ってますし、だからこそ結果で答えるしかなかったので、そこは本当に一度失った信頼、まあ信頼失うのはやっぱ簡単なことで一瞬で失っちゃうんですけど、取り戻すのは徐々にやっていかなきゃいけないんで、まあサポーターの方の信頼もそうですし、チームメイトの信頼もそうですし、コツコツコツコツやっていかなきゃいけないなと思って、まあブレずにやってきた結果が今に来てるのかなと思ってます。
土井コーチからもそういう何かこうメンタル的な話っていうのされたりしたんですか？
まあ甲府戦終わった後から、終わった直後からも下は絶対向くなっていうの言われて、そうですね、やっぱでも土井さんの支えは本当に大きいので、大きいからこそやっぱ支えてもらってるからこそ、勝ちをプレゼントしたいなと思うし、無失点をプレゼントしたいなってすごい思うんで、そこはこの直近2試合はすごい良かったかなと思ってます。
まあ、ただその下田監督の目指すサッカー、この山口のサッカーって結構キーパーに求められる役割が、まあ、シュートストップ以外にもあると思うんですけど、はい、そういう点はどう考えですか？
そうですね、まあ、現代のそのキーパーに求められることっていうのと似てる部分もあって、まあ、攻撃の第一歩をキーパーからするとか、ビルドアップからゴールまで結びつく第一歩をキーパーから始めるっていうのをすごい求められるので、そこの質を上げていくのはやっぱ簡単なことじゃないですし、フィールドと一緒の技術にはまあ及ばないかもしれないですけど、それに近づけるような努力はしますけど。
あ、そうですよね、はい、山田選手って小学4年生からゴールキーパー、
はい、10歳からなんで
14年間ぐらい
ですね。
14年間の間にサッカーのトレンドってやっぱり変わってきてるじゃないですか。
そうですね、
キーパーの役割も現代サッカーと、学生時代やられてたサッカーとは違うでしょ、
そうですね。でも僕が京都サンガのユースだったんですけど、の監督がまだあの後ろからつなげっていう監督やったので、まだそこは良かった。でも全然今と比べたら全然下手くそやったんで、プロに上がっても全然下手くそで、本当にもう周りから言われてばっかやったぐらいなんで、そこからそうですね、全然メンバー入れない時にあの他のフィールドの選手と一緒にボール回しとかしたりし、ずっとやっててここまで来れたので、まあ、それもいい経験にはなってるなと思ってます。
それが今に役立ってますね。
そうですね、
まあ、そういった部分もじゃあやはりそのビルドアップの部分ですか、はい、高めていきたいっていう。
そうですね、まだまだこれからですね。
なるほどですね。さてでは次節なんですけれども、はい、ホームに帰ってきて津永源金沢と対戦となりますが、はい、どんな印象がありますか？
やっぱり得点力はすごいあるチームですし、前の推進力もすごいあるので、そこはやっぱり後ろの選手含め、まあ全員気を引き締めなければいけないなってすごい思ってて、守備から入るっていう、まあ、攻撃も大事ですけど、やっぱり失点しないっていうこと、全員また統一 のメンタルを持ってやらなきゃいけないなと思ってます。一昨年までいた加藤選手もいるので、
はい、
にはやられたくないですね仲良かった分
仲良かったですもんね。加藤選手映像で見てらっしゃると思いますけど、はい、どうですか加藤選手の成長ぶりというか、なんというか。
いやでも気持ちよくやってると思いますよ、伸び伸びやっぱり。
伸び伸びやってますよね。
伸び伸びやってますね。伝わってくるんで、はい、それを伸び伸びやらせないのが僕たちの仕事ですよね。
そうですね、
はい、
もうこれはもう無失点で加藤選手から絶対に
もちろん
点を取られない、
取られないですね
したいです、
頑張ります、
はい、さあそんな津永源金沢戦は実は平成最後の試合になるんです、
はい、
J リーグ全体を見渡して J1 から J3 まで見渡して、はい、全ての試合で最後の試合になるんですよ。
レアですね。
レアな試合がホームでできる、
最高ですね。
ね、どうします？
平成最後の試合勝ちます。
そうですね、勝ちましょう。もう
これ、はい、
とね、さあでは最後になりますけれども、サポーターの皆さんに一言メッセージをいただけますか？
はい、ホームで前勝ちましたけど、またホームで2連勝できるようにチーム全員力を合わせて全員で頑張っていこうと思いますので、たくさんの応援、たくさんのパワーを僕たちにくれると助かります。応援よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんかトークちゃんだったらよく喋るな。山田元気選手、遠慮なしに喋ってましたね。いい感じで。でもね、まあ、2連勝してるっていうチームのここ2試合の好調さっていうのもね、その声のトーンに反映されてるなというような印象がありますね。で、まさに平成最後の試合ですよ。どうしますっていうね、質問だったんですけど。実はねここちょっとカットさせていただいてるんですけどね、勢いよく点を取りますって言ったらしいんですよ。キーパーが点を取る状況って多分負けててパワープレイに最後いってる状況なんで、そんな演技悪いのダメかなっていうので、何これディレクター判断、 あ、特徴判断、ああなるほど、あそれ編集してくださいって言ったのね元気選手がね、あなるほど、ちゃんと本人が分かってよかったねそこはねさっきあの加藤選手の話も出ましたけど、金沢勝ったことないんですよ。で、J2 で6回対戦していて、2016、2017、アウェーホームともに負け負け負け負けで、で去年が、引き分け引き分けなんですよね。で最後にあのやった試合がね、金沢の石川西武だったと思うんですけど、オナイユが開始5分で1点取った後に、後半15分からの10分間で3点入ってるんですよ。マラニョンとそれこそ加藤選手が入れて逆転されて、最後高木大輔選手決めて追いついて終わってるんです。まあアウェーでね追いついて終わったらまあ悪くはないんだけど、勝ちたいよね、先制もしてますしね。で今回はホームですしね、まさにそのこのある時代の終わりの日に、日じゃないわ、終わりのその同じかそのカテゴリーの中で、いや全部か、全カテゴリーの中でね、最後試合になるでしょ。すごいね、勝ちましょうぜひね、はい。さあ、今日のインタビューのダイジェスト、明日土曜日の読売新聞朝刊の地域面に掲載されます。ぜひお読みくださいね。ゴーゴーレのファ、来週もお楽しみに。